ゆるリベラルじゃダメですかっていう話なんですけど、まあ、最近リベラルの凋落が甚だしいじゃないですか。さっきの衆議院選挙で、中道改革連合さんがボロ負けにボロ負けをして、もう議席何個なんだよみたいな感じに減らしちゃったりとか、あるいはまあ最近だと辺野古の事件があったりとか、あるいは皆さんね、あんまりこう印象に残ってないと思うんですけど、私の中ではね、京都府知事選がすごい印象的でびっくりしちゃって、皆さん認識してましたか？京都府知事選。ついこの間あった選挙なんですけど、京都府ってさ、てか京都ってさ、すごい左翼、左派が強い地域なんですよね。皆さんどこまでご存知かわかんないですけど、私は割と京都にゆかりのある人間なんで、まあ、そこそこなんか知ってるっていう感じなんですけど、ね、昔はその、左翼系、左派系、共産党系じゃないのかな、社民党系なのかな、の知事さんが10年くらいだったかな、知事務めてて、すごいその、リベラル不正を推し進めてた時期とかがあるぐらいにね、すごい、左派が強い地域が京都府なんですよ。で、今でも、まあ、その、左翼系の知事が、さんがいたのはだいぶ前ですけど、でも今でも共産党すごく強くて、例えば、府知事選とか、あとは市長選とかなっても、やっぱり共産対非共産、あんまりにも共産党が強いから、これは共産党以外が団結しなきゃ勝てないぞってなって、その、共産党の推薦の人 VS、共産党以外の政党が全部推薦してる、候補みたいな、そんな構図でずっと選挙をしてきたっていうのが京都府だったんですよね。で、この間の府知事選でさ、その構図がさ、まあ、あったんですよ。その、共産党の推薦の候補の人と、それ以外の、もう主な政党全員相乗りの現職の知事さんとね。で、この対立候補に加えて、すっごい珍しいんですけど、3人目の候補が出たんですよ。浜田聡さんっていう、皆さん知ってますかね？ NHK 党の、昔参議院議員さんしてて、お医者さんの免許も持ってて、なんか NHK 党にいる割には結構話が通じる感じがして、私たまに YouTube 見ちゃったりもしてるような感じだったんですけど、その浜田聡さんがね出たんですよ。だから三つどもえ、めっちゃ久しぶりなんじゃない？普段は本当共産対非共産のそのもう二人で対決みたいな感じだったんですけど、今回のその直近の選挙では3人三つどもえになってて、でそれでもさ、言うて京都で共産党強いから、やっぱりその共産党が、まあ現職はさすがにね、全政党相乗り推薦だからそれ負けることはないだろうけど、でもまあまだまだ京都なんだから共産党が2位で、でまあ泡沫候補的な浜田聡さんが3位なんじゃないみたいな、前評判だったんですけど、これがね、蓋開けてみたらね、共産党の推薦候補さん3位だったんですよ。これがね、私本当にびっくりして、なんか、みんなさ、そんなに京都府知事選興味ないっていうか、まあ、結局現職が勝つんでしょみたいな感じだったから、まあ、そんな面白い選挙ではなかったんですけど、共産党候補が、その浜田聡に負けるっていうのがね、私すごい衝撃で、あの京都で共産党がべったこになるのとか思って、なんかね、そういうところに、まあ、皆さんだからもう中道改革連合というか立憲民主党が息してないみたいので皆さん盛り上がってますけど、いやいやいやと、別にその国政政党というか、まあ、国政がどうこうとかじゃなくて、マジで全国的にリベラルが窮地に追いやられてんじゃねえみたいな話を今日はしていきたいと思います。それでは今週も参りましょう。猫だって吠えたい。この番組はリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことをテーマに、パーソナリティの作田が自由気ままにお送りします。いやー、なんでなんでしょうね。なんでそのリベラルというか、あの京都でさえ共産党、まあ、および社民党とかは弱くなってしまっているんでしょうね。で、これさ、知り合いにね、京都市内かに住んでる人がいるんで、ちょっと喋ってたんで、たまたま喋ってて、で、その時の府知事選の様子をたまたま聞いたんですけど、なんかやばかったらしい。そのさ、浜田聡さんって、日本自由党っていう政治団体を立ち上げてるのかな。で、それが割と、その、外国人排斥じゃないけど、割と右寄りみたいな、印象のある。私ね、ネットで浜田さんのその主義主張とか見てて、別にそんなさ、賛成党みたいにさ、もう外国人全員追い出せとかさ、言って ってる別に印象なくて、まあ、見てる限りでは、あの、減税、小さな政府、無駄なその、じゃあこの業界を応援するために税金取りますじゃなくて、もっと市場原理に任せましょうっていう、その減税主義みたいなのをおっしゃってるイメージで、別になんか外国人排斥主義っていう、あの、印象というかイメージがあんまり浜田さんになかったので意外だったんですけど、なんかね、その浜田さんがとある駅で、街頭演説してた時に、すごい芝木隊の人みたいな人がいっぱい来てたんだって。で、あんまり、その、なんか、そのね、あの、兵庫県知事選の時とかに、その、見たことあるじゃないですか、その、なんか、あの、斉藤知事が、あの、演説とか、この商店街練り歩いてたら、妨害になんかそういう芝木隊って言われる人がプラカード持って押し寄せてるやつで、なんか半分こう、暴力沙汰じゃないけど、こう、押し倒して、こかせて、何したんじゃこらみたいなすごい揉めてるやつとかさ、なんか見たことあるじゃないですか、最近、YouTube とかで。あれっぽい感じになってたらしくて、怖かったって言ってた。その人はそんなに政治めっちゃ興味あるとか、まあ、一応京都府民だからね、あの、投票したと言ってましたけど、あの、そんなになんか、対立構造とか、あるいはその排斥主義みたいな感じじゃなくて、ふーんみたいな、こう、ほんと普通の京都府民の子だったんですけど、なんかあまりにも物々しくて、そうだ、でその芝木隊の人がその、あの、浜田さんが演説してる時に、なんかもう明らかな妨害、出ていけみたいな、うるせえみたいな、この差別主義者がみたいな、あの、ヤジを飛ばしてるんですって。なんか、で、あの、喋ってる内容は、その外国人追い出せみたいなことを浜田さん言ってないんですよ。普通に。あの、ただなんか統一教会の話してたとか言ってたから、やべえと思ったけど。まあね、あの、まあ、なんだっていいんですよ。人それぞれ別に、あの、宗教も自由だし、信教も、なんか心身も自由だし、まあ、外国人に対してどう思うかも私は全部自由だと思うから、まあ、なんだっていいんですけど、そこに対してけしからんとかは私は特にないんですけど、なんか、ほんとね、あの、普通に物々しすぎて怖かった。だし、あと警察が来てたってさ、やっぱさ、その明らかな怒声とか罵声が飛び交ってたら、普通に人間は本能として怖いと感じるし、やっぱその物々しさに乗じて、なんだろうね、やっぱ多分、あの、身の危険を感じるわけじゃないですか、演説してる方も。っていうことで多分、あの、まあ、そもそも人がいっぱい集まるしね。っていうことで多分、あの、警察も出動しちゃってて、なんかこうずらっと、その演説のその、あの、車の周りをこうずらっと警察官がこう立っててみたいな。で、すごい罵声と怒声が飛び交っててみたいな。なんか、そんな感じで、うちの、あの、この駅こんなことになっちゃうんだってすごいショックだったってその子が言ってたっていうのがあるんですけど、で、あの、まあ、そういう現状がありましたと。でさ、そういう現状ってさ、そのリベラルの昨今の凋落、京都府知事選で共産党系の人が3位になってしまうことと、その浜田聡さんの演説に警察が出動するぐらいの、なんか罵声と怒声が飛び交うやばい状態になってることは、絶対に続いてるじゃないですか。一続きの現象じゃないですか。それぞれバラバラではなくて、そういうことをしているから、そういうことになってるんだって思っちゃいません?いや、わかんないよ。答えはないのかもしれないですけど、一般的に見たらですよ。そのプラカードを持って、あの、演説を妨害していて、なおかつそのね、演説の内容がもう凄まじく誰がどう見ても差別的で、なんでしょうね。いわゆるヘイトスピーチみたいなさ、ことを言ってるのであれば、カウンターパートとして、もう怒声を、罵声を浴びせて、その汚い言葉を総裁するみたいな、そういうちょっと、まあなんか暴力的でね、私はそういうの嫌ですけどね、もっと平和が私は好きですけどね、さすがにね。でもなんか、致し方ない部分はあるのかなって思ってきますよ。ね。でも、そうじゃなくて、普通に淡々と、浜田さんってさ、しかもそんなにその、でっかい声でわーわー言うタイプの演説じゃないと思うんですよ。ないと思うっていうか、それ見たことあるんですけど、浜田さんの演説も。割とこう、粛々と淡々としてるタイプの演説なので、なんかこう、出ていけみたいなさ、なんか、そんなこと言ってるわけでもないし、そういう内容でもないのに、ただただ、この差別主義者がって、この、言ってる方がさ、やっぱ何にも関係ない人から見たらさ、やばいやつだって。どっちがやばい人ですかって言ったら、どう考えてもその演説してる浜田さんよりも、演説を妨害しているように見える、いわゆる芝木隊的な人たちの方が怖くてやばい人に見えちゃうわけですよ。で、多分、 その子がたまたま遭遇した最寄りの駅の演説だけじゃなくて、あらゆる浜田さんの演説先でそういう状況になってたわけでしょ。その芝期待的な人がすごい罵声怒声浴びせて、警察がいっぱい来てるみたいな、なんじゃこれはってなった時に、果たしてその罵声怒声浴びせてる陣営の方に投票したくなりますか、仲間になりたいと思いますかっていうところの視点がもう圧倒的に欠けているっていうところが、もう一時が万事でさ、京都府知事選だけではなくて、もう一時が万事全部ひっくるめて、リベラルの凋落という現象の、もう一丁目一番地の原因だと私は思うんですよね。どうですか皆さん。なんか、まあ当たり前のこと、結構みんな思ってることを改めて言ってる感じもしないでもないですけど、ほんとね、でもなんか、ゆかりのあるね、まあ今住んでるわけじゃないですけど、そのまあ学生時代とかにお世話になったその京都という地でですね、そんなことが起こってるという話をまあ聞いて、はあ、そりゃもうリベラル終わりかもなって正直思っちゃったんですよね。ただまあさ、話を聞いてほしいならもっと丁寧な言葉遣いや態度を取るべきっていうのは、ある意味ではトーンポリシングで良くないともされてるじゃないですか。まあ程度問題だと思いますけどね、さすがにね。そこはトーンポリシングって言われても仕方ねえぐらいのことをやってるお前らが悪いだろうというのはちょっと思いつつ、まあじゃあ、その態度とか言い方とか振る舞いについてはトーンポリシングになっちゃうから、まあひとまずさておくとしましょう。じゃあ、主張の内容
は、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ラジオトークや一部のポッドキャストでお聞きの方はそろそろお時間です。この続きは YouTube のほか、概要欄に掲載の URL からお聞きいただけます。ぜひフル尺の配信チャンネルもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。